エンターと大阪ゆかりの
レディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年8月6日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく8月6日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年といっても今は神戸に帰ってきておりますが、私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。さあ皆さん、オリンピック終盤ですけれども、オリンピック見てますか？あのですね、今回のオリンピックがどうこうっていうんじゃなくって、私普段からあんまりスポーツ見ないんですよ。あの本当にフィギュアスケートぐらいしかスポーツ見ないので、まあ今回も特にオリンピックのゲームをすごい意識して見てるかっていうと、まあ実はすみませんが見ていないのです。今回特にもうすぐね、サンキッタアモーレ広場のオープニングパフォーマンスのリハーサル、振り付けが開始するのが近づいているということで、まあね、そちらで忙しくしているので、なかなかオリンピックのゲームゆっくり見ていないよっていうのが現状でございます。見たらねきっと楽しいんだろうなとは思うんですけれど、まあそもそも私おとなしく座ってテレビをね長時間とかあんまり見てられないタイプでして、まあ、だから体動かすダンサーなんだろうなと思うんですけれども、そう、おとなしくゲームとか長時間見てられないタイプなんですよね、実はね。ということで、だからさ、フィギュアスケートとかは一人4分とかで演技が終わるじゃないですか。だから見やすいんですよねっていう感じ。まあ、フィギュアスケートは冬ですから、またこれからねシーズン始まっていくから、そちらは楽しみにしています。ただね、スポーツっていうもの全般にはそんなに、まあ正直興味ないんですけれども、このオリンピックの選手の方々が、こういったね、状況で練習とかも難しかっただろうに違いない状況で、こう頑張って試合をしている様、様子は本当に素晴らしいなっていうふうに思っています。同じね、人前でなんていうの、まあ、パフォーマンスをするというか、人前で試合をしたりとか演技をしたりとかする身として素晴らしいなって思っています。あ、でもスポーツすることは嫌いではないんですよ。私見るのはあんまり興味ないけれども、スポーツするのはまあ嫌いじゃないです。どちらかというとマリンスポーツとかボルダリングとか、あとパルクールとかちょっと興味あるんですよね。なんかやってみたいなっていうのはすごくあるんですけれど、まあ結局ダンスで体を動かすことが中心になるからなかなかしないですよね。やってみたい気持ちは結構あるので、なんか YouTube の企画とかで一回やってみようかしらなんて思います。なんかダンスとも共通する体の使い方とかありそうで面白そうですよね。今回はA to Z ニューヨークとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。 A to Z ニューヨークのコーナーでは N 日本とニューヨークの暮らしの違いについて、まあ約1ヶ月ぐらい日本にね、まあ、しばらく帰ってきて住んでみてやっぱり感じる違いをお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、前回時間がなくなってしまって放送できなかったブルックリンのインダストリーシティです。前回前々回とねお知らせ続きで結構こうインフォメーションをたくさんお伝えするっていう感じが多かったんですけれども、今日はのんびりゆるゆる行きたいと思います。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。 A to Z ニューヨーク。このコーナーではアルファベットの A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて、私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。 今夜のアルファベットは N ということで、日本とニューヨークの暮らしの違いを、まあ、この1ヶ月間ね、日本に久しぶりに帰ってきて暮らしてみて感じた違いをお伝えします。今ね、収録時は7月末なんですけれども、セミがすごいたくさん鳴いていて、日本セミ多いですね。なんかすごく久しぶりで、この真夏に日本にいるっていうのが結構久しぶりなのかな。だからすごいセミが多い、セミの鳴き声がガンガン聞こえてくるっていうのが割と新鮮だったりします。ニューヨーク、まあ特にニューヨークシティのエリアですね、はセミとかこういったちょっと大きな虫、セミとかトンボとか蝶々とか、なかなか目にすることが少なくて、もう本当に虫といえばですね、ハエかハチか、あとお家に出てきたら嫌な G で始まるあれかなぐらいですね。なんですよ、昆虫採集でハーってこうテンション上がるような虫とかはなかなかいないんですよね、ニューヨークシティには。もちろんそのセントラルパークとか大きな公園の中へ行ったらいると思うんですけれども、まあ、なかなかその辺で見かけることはないと。一度私ニューヨークのクイーンズでレストランに入っていたんですよ。そしたらそこのレストランの中になぜかたまたますごい大きなトンボが入ってきて、でこれ多分その昆虫好きの人がペットとして飼ってたものが逃げ出しちゃってこのお店に迷い込んだんじゃないかと思うんですよ。なんかそれぐらい珍しいトンボというか、ニューヨークでトンボ見ることなんてない上にすごい大きなトンボだったから、多分誰かが飼ってたものが逃げたんだと思うんですけれども、でそれが壁に張り付いてて、でその私とか店員さんはアジアの人だったのかな、でトンボがトンボだねって分かってるから、あー珍しい可愛いみたいな感じだったんですけれど、まあ、ニューヨーカーっぽい人、分かんないけどニューヨーカーっぽい人が、大人の人で子供を連れてたのかな、なんですけれども、全然こうあんまり見たことがなかったらしく、その人にとっては、え何これ怖いみたいになってて、毒はないんですかみたいな感じで、あそんなに馴染みがないんだこういう虫がっていうのを、その時に感じて、あやっぱりそうだよね、ニューヨーク虫いないもんねっていう風に思ったのを、覚えています。うん、そうセミが多いっていうのがまず一つ、この夏日本とニューヨークで大きな違いだなって思ったところですかね。であとやっぱり日本はすごく湿度の高い国だなっていう風に思います。ニューヨークでもね、アメリカの中では結構蒸し暑い方なんですけれども、この日本の蒸し暑さっていうのはもうレベルが違うなという風に感じます。ニューヨークで暮らしている時に、私だいたいコットンとか麻とか、まあ冬場だったらカシミヤとかウールとかのね服を着る、そういう自然な素材の服を着ることを好むんですけれども、日本は本当に湿度が高すぎて、コットンの T シャツとか着ようものならもう本当に汗だくになってしまうので、河川を着ることが多くなっています。私にしてはとても珍しく、でその世の中で売っている服も結構河川のものが、化学繊維ね、化学繊維のものが多かったりしますよね。で化学繊維でなんかシワができにくいようにとか、汗じみになりにくいようにとか、汗じみが見えにくいようにとか、すごい工夫されている製品服が売られていて、そこのその技術の高さと細やかさがとっても日本だなっていう風に思います、感じます。 ニューヨークで、あんまりその汗じみとか多分気にしてないんですよ、人は。いや、個人的に気にしてる人はいると思うんだけれども、あんまりそんな、人々は気にしてない気がしますね。まあ私がダンサーをしているからっていうのもあるかもしれないですけれども、当然ダンサーたち夏のリハーサル汗だくになってやってて、別にそれが汗びしょびしょで気持ち悪いねとも誰も思ってないと思うし、こう汗じみが T シャツ着ててできても、それはできるよね、夏だもんね、うん、みたいな感じだと思うんですよね。うん、あんまりそういう細やかな、こうデリケートな感じみたいなのはニューヨーカーはないのかなと。ニューヨーカー全員がないかどうかわからないですけれども、まあ、ニューヨークで生活してる私にはその辺のデリカシーはあんまりないので、日本に帰ってきたら、あら、みんなとってもなんか繊細でデリケートで、なんかすごくデリカシーがあって、すみませんね、ごめんなさいねっていうふうに思います。自分も気をつけなきゃいけないなというふうに思って、この1ヶ月暮らしています。あと同じ服のことで、お話ししますと、日本の洗濯機って、洗濯機とか洗剤っておしゃれ着洗い用っていうのがありますよね。まあアメリカでもきっと探したらあると思うんですけれども、日本みたいにそのおしゃれ着洗い用の洗剤とか当たり前にたくさん売られてる感じはないんじゃないかなって思います。普通にスーパーとかでも売ってますもんね。まあ、特にニューヨークシティではお家に、その各家庭に洗濯機があるっていうことがほとんどないんですよね。古くからあるビル、アパートメントのビルを長く使っているから、その各家庭に洗濯機用の排水がなかったりとか、あとまあ古いビルで洗濯機で水も入るようなものをまあ置くと、なんか床が悪くなったりとか、まあ床が抜けたりとか、そういった問題が起きる恐れがあるので、まあ各家庭に洗濯機を置いちゃいけないようなルールになっているアパートも結構あるんですよね。でとなると、週に何回かランドリーに行かなきゃならないんですけれども、人数が、家族の人数が多い家庭とかだと、ランドリーにね、コインランドリーに行って様子を見ていると、その白い服と黒い服とか分けて洗ってらっしゃるんだなっていう家庭はちらっと見えたりはします。なんか大体の色で、あ、ちゃんと分けてやってるんだ、すごい偉いとかって思うんですけれども、まあ、私夫と二人暮らしで、まあ、白いものと黒いものをいちいちランドリーに行った状態で分けて洗ったりとかがなかなか、まあ、しないよねっていうことで、もう基本的に白い服を着ないってことになってますよね、逆にね。でそのお家の洗濯機みたいに、なんか日本のお家の洗濯機みたいに繊細にデリケートなような洗うコースみたいなのも、まあ、一応あるんですけれども、そこまで信用してないので、そのコインランドリーにある洗濯機を、もうだからそのコインランドリーにある洗濯機で雑にドラム式の洗濯機でガーって洗っても大丈夫なようなものしか普段着ないようになってしまってますね。だからその日本でこうおしゃれ着洗いコース、とかが洗濯機のメニューにあったりとか、おしゃれ着洗い洗剤とかがあるのが、あ、そうだよね、日本ってそうなんだよね、すごくこういうところも細やかだよねって思います。ちなみにね、私今妹と弟と一緒にルームシェアして暮らしてるんですけれども、妹がきちんとしてる人なので、おしゃれ着洗い用の洗剤でおしゃれ着をまとめて洗ってくれるんですよ。 おしゃれ着洗いするけどみたいなのを言ってくれるんですけれども、どうもなんかその関西弁でおしゃれ着洗いをするけどっていう言葉がなんか私の中ですごくおかしすぎて、なんか関西弁でおしゃれ着洗いって言われてもあんまりおしゃれに聞こえへんねんよっていう感じで、それが結構最近のツボでございます。そんな感じかな。この夏1ヶ月ぐらい日本で久々に暮らしてみて感じた違いはそんなところでした。あの日本の細やかさを改めてすごいなっていう風に感じたこの1ヶ月です。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで
丸々に
見てみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのインスタグラムとツイッターアカウント、すべて小文字で YUKARI アンダーバーアンダーバー OSAKA で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。今回私が歩いたのはブルックリンのインダストリーシティです。前回のね放送でちょっともう一個のコーナーの話が長くなりすぎちゃって放送できなかった分、続きをお伝えしたいと思います。で、前々回かな、ブルックリンのインダストリーシティの別のエリアを歩いた環境音をお届けしたんですけれども、また違う場所ですね。このインダストリーシティは8棟かな、8棟でしたの建物があって、その間にねなんか緑の木々が植わっていたりとか砂場みたいになっていたりとか、スカルプチャー、あの彫刻とかオブジェみたいなのが置かれていたりとか、ベンチがあったりとかっていう、いろんなその間間にちょっとした公園というか中庭みたいなエリアが設けられていて、でそこにあの隣接してカフェとかお店もあったりとかしている、まあ、モールですね。モールなんだけれども、こう一般的なよくあるファッションのお店とかが入っているというよりは、ちょっとユニークなお店が入っている印象が強いモール、それがブルックリンのインダストリーシティです。ジャパンビレッジと呼ばれる日本のものがたくさん売っているエリアもあって、日本の食料品店も入っていたりとか、日本のベーカリーとか和菓子屋さんみたいなものも入っていて、日本のレストランもあるよっていうエリアがあったりとか、あとはクラという名前の日本酒の醸造所があります。これは日本酒が大好きなアメリカ人の人がアメリカのお米とブルックリンのお水を使って日本酒を作っている蔵だそうです。環境音が結構長いですので早速聞いていきましょう。はい、35丁目、そしてブルックリンクイーンズエクスプレスウェイかなの横から隣からスタートです。下を見下ろすと石畳があります。これは古くから残っている石畳なんですよね。双方とかにも少し残っていますけれども、たまにニューヨークにはこうやって昔からある石畳があります。でこれが2つのこのインダストリーシティのビル等の、間なんですけれども、こんな感じでもともとね工場だったりしたところをきれいに改装して、このインダストリーシティのお店になっているわけなんですよね。ホームタウンバーベキューとかね、いろいろこの先にあるお店の名前が書いてある、なんでしょう、案内する文字が書かれていました。すごくこの大きな一つの長いワンブロック全部を占めるようなビルが8棟並んでるという形ですね。ここの扉すごくこう古めかしくて、なんかいっぱい傷だらけでボコボコで、
ボコボコです。工場で使われていたものをもしかしたらそのまま残しているんでしょうね。なんかいかにも工場というようなどでかいビルが続いています。あ、目の前に黒い犬を連れた男性が出てきました。お散歩。この辺はね、海も近いので犬のお散歩コースとしても楽しいでしょうね。このお散歩にちょっとついて行ってみたいと思います。このインダストリーシティは今目の前に見えてるのはヴィンテージの洋服屋さんですかね。色ごとにいろんな洋服、上着が並んでいます。ヴィンテージショップ入ったら楽しそう。そしてここインダストリーシティには家具屋さんとかも結構多いですね。あ、今右手にはブルーの鮮やかな壁が連なっています。あ、大きな窓もあったりしてちょっと可愛い感じで、今目の前に止まっているのは UPS ワールドワイドサービスっていう風に書いていますけれども、国際なんだ配達の会社ですね。 UPS と FedEx っていうのがアメリカでポピュラー、 あと DHL かな、アメリカでもポピュラーな国際的な、配達する会社です。そしてここはシティファンドリーアンティーク、あ、アンティークの家具が売ってるみたい。すごい、中を覗いてみたらかわいい、かわいい椅子とか何やらよくわからない小物がたくさん並んでいます。こんなの中に入ってゆっくり見出したら何時間でもあっという間に経ってしまいそうですね。あ、目の前にはまだ犬と男性が歩いていっています。そのお隣はシャワーとかバスタブがあるからこういった何お家のリフォームとかするためのモデルルームみたいになっているんですかね。はい、反対側の道までずっと出てきましたよ。そうしたら何回か前に自由の女神が見えた海沿いのところを放送した回があったんですけれども、その通りにやってきましたね。ずっと奥にはマンハッタンが見えています。で、今ねこの道に植物が植わってるんですけれども、その植物が入っているのが何？港とかで使われるコンテナなんですよね。この海の近くって感じしますよね。そして次の塔にやってきました。足元がとってもカラフルにペイントされていますけれども、こちらはベンチとかテーブルがたくさんあって、さっきの塔の間とは打って変わってすごくカラフルな、壁画が施されています。そして正面にはこう大きな塔みたいなのがあって、そこに登って海の方を見渡すことができるようになっているのかな。今は多分シーズンじゃないのか、もしくはコロナ対策でそうしているのか、登れないようになっています。夏のこう行楽シーズンだけ登れるようになってたりするのかもしれないですね。登ったらどんな景色が見えるんだろう。今この辺りから見てる範囲ではちょろっとマンハッタンとか自由の女神見えるんだけどなっていう感じなんですけれども、登ったら景色がいいのでしょうかね。さあ、ここは多分これはライティング ファニチャー&ライティングって書いてあるので、家具とか照明のお店ですね。そう、やっぱり家具屋さんとか多いんですよね、この辺り。で、こちらは、あ、スケートリンクみたいです。もうシーズンが終わってるから、氷は張ってないですけれども、ここはスケートリンクになるようです。いいですね。こじんまりしてて楽しいんじゃないでしょうか。私もスポーツはしないと言いましたけれども、スケートはちょっとだけしてたことがありますよ。ニューヨークに行ってからも。またね、冬、秋ぐらいになったら行ってみたいなと思っています。実はね、スケート靴も持ってるんですよ。大して滑れないのに。そしてスケートリンク通り過ぎたら、今度はたくさん植物が植わっていて、こう植物の間の小道を通るような形になっています。結構これはなんか森林浴じゃないですけれども、緑の中を歩けていい感じ。あ、たくさんね、こう矢印がついている、なんでしょうか、こうこっちの方向にこのお店があるよっていうのを示すポールが立っています。ディズニーの不思議の国のアリスに出てきそうな、そんなポップな感じの、矢印でした。そう。そしてこの緑の小道の両脇にはお店がたくさん並んでいて、カフェとかもあれば、ちょっとした軽食を売っているお店もあるはずですが、まあ、この行った時期はちょっとまだそんなにコロナが収まっていなかったのと、平日の早い時間だったということもあり、閑散としておりましたが、今覗いてたところはバーかな、なんかこだわったお酒をたくさん置いてそうな感じのバーがありました。そしてその隣はなんかパイプ椅子がたくさん並んでるけど、ここもレストランなのでしょうね。レストランっぽいですね。はい。夜だけ開くのかもしれません。閑散としております。あ、そしてここが、さっき話していた蔵でしょうかね。ブルックリン蔵って書いてありますね。細かなガラス張り、可愛らしいガラス張りの、ガラス張りの真ん中に真っ青なドアがあって、モダンな感じのお店ですけれども、ちょっと隣のドアから中に入ってみようかなと思って見たところ、この日はどうやら空いていない日でしたね。はい、中に入ってみるとまさに工場跡っていう感じの建物なんですけれども、はい、今日はクラさんはお休みだったようです。またね、空いている時に来たら、テイスティングなんかもできる時間帯とかもあるんじゃないでしょうかね。こんな感じで、今日のお散歩はここまでです。さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。そうそう、番組の頭の方でお話ししたサンキタアモーレ広場のオープニングイベントなんですけれども、こちら、クラウドファンディングも行っております。コロナのいろんな状況とかがあり、あんまりね、大きな予算はない中なんですけれども、出演者の人にはギャラをお支払いしたいということで、クラウドファンディングやっておりますので、応援していただけると嬉しいです。クラウドファンディングのウェブサイトは、kobe-sankita.net、すべて小文字で、kobe-san。kita.net です。皆様のご協力とご支援、どうぞよろしくお願いいたします。そして、この広場とはまた別にね、エンターアートでは、ケースというプロジェクトで、神戸の街の中でたくさん踊るよというのを今年の夏やっております。そして、収録した映像、たくさん今月、YouTube 上に配信していく予定ですので、エンターアートの私の YouTube チャンネル、大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方もチェックしてみてください。それではまた来週、日本時間の金曜23時に
エンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.